4ページ特集、五代友厚を支えた田原本町出身の女性、五代豊子を知っていますか。幕末から明治にかけて活躍し、大阪経済の礎を築いた五代友厚。その妻、五代豊子は田原本町出身だったことを皆さんご存知でしょうか。友厚を支え続けた彼女の思いを推し量ることは困難ですが、今回の特集を通して、この町にいた誇りある人物を少しでも知るきっかけになればと思います。五代豊子の写真。稲岡雅子氏所蔵。大阪市史編纂所保管。写真終わり。大阪経済の礎を築いた五代友厚。五代豊子を語る上で外せないのが夫である五代友厚です。薩摩藩士であった五代友厚は開国派として活躍、英国への派遣留学生団の副使として欧州視察を行うなど、世界の情勢を意識し実践していくことの大切さを早くから認識していた人物だと言われています。明治維新後は大阪商法会議所、後の大阪商工会議所や大阪株式取引所、後の大阪取引所、大阪商業講習所、後の大阪市立大学などの開設に携わり、維新後に傷ついた大阪経済の立て直しに尽力しました。歴史上の偉人を支えた人物、五代豊子。五代豊子は現在の田原本町八尾出身で、儒家茅野浩二の三女として出征しました。兄には外交官、富山県知事、貴族院議員などを務めた森山茂がおり、父や兄の影響から豊子自身も早くから勉学に触れ、知識教養を身につけていたと推測されます。明治3年に五代友厚と結婚、忙しく外を飛び回る友厚を支え続け、友厚が亡くなった後は彼の残した100億円ともいわれる借金を遺族と共に約18年をかけて整理されました。写真4枚。1、五代友厚像、大阪商工会議所。2、五代友厚から豊子宛の書簡、大阪商工会議所所蔵、昨年度町役場で展示、状況報告や頼み事などさまざまなやり取りがあったようです。3、4、昨年度町役場で実施された五代友厚の生き様を学び伝える団体、五代友厚プロジェクトの協力による特別展示や五代豊子フォーラムなどにより、五代友厚豊子についての掘り下げが行われました。写真終わり。5ページ、五代豊子ゆかりの地をめぐる。五代豊子の出身は大和の国式下郡八尾村、現在の田原本町八尾の中街道のあたりです。生家は残っておりませんが、風景を楽しみながら当時のことを想像してみませんか。写真6枚。1、安養寺。1633年寛永10年創立。快慶作阿弥陀如来立像が安置されています。豊子の兄である森山茂が天中組の変に参画、豊子にも幕吏の追手が迫った際かくまったとされます。2、安養寺の近くにある道しるべ、右左にそれぞれ京や大阪などの地名が記されています。 3. 道沿いに祀られている首切り地蔵尊。そばの観光案内板でその由来が語られています。4. 古くからある建物も残る町並み。 5. 鏡造り神社拝殿。天照大神が岩戸に隠れた際、八田の鏡を作ったと伝わる石こり止めの御事。天照国照彦穂明かりの御事。雨のぬかとの御事の三神をお祭りしている神社。古代この地に鏡作り部職人が暮らしていたと言われています。6. 鏡作り神社そばにある大和山野辺探訪物語の案内板。町の歴史を学びながら散策を楽しみませんか。写真終わり。五代友厚、五代豊子の存在を感じさせるものは他にも。写真3枚。1. 9月25日、五代友厚の没後135年目の命日に、墓前祭が行われ、親族や映画制作関係者など、多くの人が参列されました。2と3。大阪市阿倍野区にある大阪市摂南霊園には、五代友厚と五代豊子をはじめとした一族のお墓があります。写真終わり。今回の記事について、報道機関の記事や五代豊子フォーラム、一般社団法人五代塾などの資料を参考に作成しております。6ページ。五代友厚、五代豊子の生きた記録を見てみよう。五代友厚の功績、ルーツと五代豊子。1836年、天保6年、鹿児島に生誕。幼少期、藩主から父が命じられた世界地図作りに触れる。1842年、天保13年、森山茂、旧姓茅野の生誕。1851年、嘉永4年、五代豊子生誕家。1854年、安政元年、藩の高利方書き役、男児志を立てるはまさにこの時にあり、開国論者の立場に。1857年、安政4年、長崎海軍伝習所へ。各藩、特に備前の余裕に出会う。余裕の世は名誉の世、優は友。勝海舟やトーマス・グラバーと出会う。1863年、文久3年、天中組の変、殖産興業、富国強兵の大切さを知る。1865年、慶応元年、薩英戦争で捕虜に。武士道の限界を知り、英国留学を視野に入れる。薩摩藩県営使節団として欧州を旅する。英国留学、当時は国禁であった。1868年、明治元年、マンチェスターで貿易業等を視察。ベルギーで貿易商社設立、契約調印。1869年、明治2年、大阪通商会社、大阪貿易会社設立、金銀分析所設立。1870年、明治3年、茅野豊子、旧姓、本名は豊と結婚。奈良県天川村で鉱山開発に着手。大阪活版所設立。日本初英和辞典刊行。薩摩藩の貿易所を堺に設立。1873年、明治6年、西厚生館。 鉱山経営の統括機関設立。鉱山王に。1875年明治8年大阪会議開催。1876年明治9年堂島米商会所開業。徴用館設立。藍の製造工場。藍は藍染めの藍。1878年明治11年大阪株式取引所大阪商法会議所設立。現大阪商工会議所初代会頭。1880年明治13年大阪商業講習所設立。後の大阪市立大学。1881年明治14年大阪製銅会社設立。後の住友金属工業。関西貿易社設立。1884年明治17年大阪商船開業。商船三井。1885年明治18年東京築地の別邸で死去。49歳。18年後五代豊子ら遺族が借金完済。年表について令和2年3月28日奈良新聞企画記事より引用。インタビュー。五代友厚、五代豊子の生きた証思いを通して大阪経済の発展に心血を注いだ五代友厚、そしてそれを支えた妻五代豊子、二人が生きた証は記録、そして誰かの行動、思いにも形は違っても残っているのではないかと思います。今回この町などで活躍されている人から五代友厚、五代豊子の生き様を通して自分たちの活動にかける思いをお聞きしました。 NPO 法人お寺おやつクラブ代表理事安養寺住職松島清郎さん。お寺おやつクラブの始まり。7年前大阪で親子が餓死状態で発見されるという事件から母子家庭を支援する団体が立ち上がっているのを知り、お寺のお供えを困っている家庭に届けられないかと相談したのが始まりです。最初は個人で活動していて、いただいたお供えを有効活用でき、相手にも喜んでもらえる、自分としては良いことをしたと思っていたのですが、3ヶ月ほどたち、団体の人から関わりのある母子家庭は100人ほど、まだまだ支援が足りないと言われ、自分の勘違いに恥ずかしくなったというか、とにかくショックでした。それならば全国のお寺に協力をお願いしてみようと考え相談したところ、多くの協力をいただいたことでお寺おやつクラブとして活動を本格化させることができました。豊子さんから学ぶお寺の役割。五代豊子さんと安養寺との関わりは、五代友厚のことを調べていた記者からお聞きしました。事情あって床下にかくまわれていた豊子さんたちにおにぎりを与えていたというお話を、お寺おやつクラブの活動、お寺の役割につなげて記事にしていただき、くすぐったい気持ちになりながらも、いつの時代でもお寺は人を支え生きる糧を与えられる場所なんだと改めて認識できました。地域社会への恩送りを。地域の貧困問題の解決にはまだまだ私たちだけでは及びません。より地域の皆さん、行政との連携を進めていき、貧困問題についての啓発もやっていきたいです。私にとってこの活動は恩送りです。自分を僧侶として育ててくださった地域の皆さんのご恩を、今の時代に苦しみを抱えながら生きている子どもたちに お裾分けでお返ししていく。豊子さんとのご縁が生まれたように、これからも新しいご縁が生まれていく場所を守り続けていきます。写真2枚。1. 7月29日、町と協定を締結。一人親家庭への支援を推進していきます。2. お供えを送った相手からの手紙は、活動を続ける励みになります。写真終わり。多くの人たちの協力のもと、貧困問題の解決を目指していきます。お寺おやつクラブの QR コードがあります。7ページ。映画、五代友厚制作委員会、プロデューサー。五代友厚プロジェクト代表代行、鈴木敏子さん。五代さんの生き様を未来へ。五代友厚の存在は NHK 朝が来たで大きく脚光を浴びましたが、私たちはそれより前、平成25年に五代友厚プロジェクトを発足しました。始まりは関西鹿児島県人会総連合会の事務局のご紹介をいただき、五代さんのことを研究している五代塾の久保田先生の五代さんを映画化したいという思いをお聞きしたことからです。県人会とは、平成19年上映の北辰斜めに刺すところの時から懇意にしていただいていて、広田代表に会っていただいて相談した上でやってみようという話になりました。そしてプロジェクトでは、五代さんの生き様を学び、歴史・科学的な検証も行った上で、五代甲子園といった県産プロジェクト、映画化、そしてできれば未来の若き五代さんを育む基金の創設、この3つを柱として活動を続けています。豊子さんはどんな人物だった？豊子さんは19歳で五代さんと結婚されています。その若さと活力で五代さんからさまざまなことを学び、吸収されたのではないでしょうか。書簡での日常的な話から、頼み事、お客様への対応の指示など、多岐にわたる内容から、妻であるとともに、仕事のパートナーでもあったのでしょう。凛とした心を持ちながら、柔らかな対応のできる、しっかりとした知識と教養、精神性の持ち主だったのではないかと想像しています。可能性を広げるきっかけに。プロジェクトが発足してから7年、ついに映画の公開まで来ました。五代さんをはじめ、さまざまな人が可能性を求めて進んでいたところを見届けてほしいと思います。そして映画をきっかけに、ぜひ五代さんに興味を持っていただき、今までの常識を少しだけ乗り越えて、未来につながる小さな種になれば嬉しいです。写真2枚。1. 五代豊子フォーラム、歴史フェスティバルなど、さまざまなイベントで周知を図っています。2. 五代友厚の墓の前で、私たちの活動を見守っていてください。写真終わり。五代友厚の生き様から、社会を考える五代甲子園など、さまざまな情報を更新しています。五代友厚プロジェクト Facebook ページの QR コードがあります。五代友厚を題材にした映画、天柄門、12月11日金曜公開。詳しくは公式サイトをご覧ください。QR コードがあります。